このように守ることができ、ありがとうございます。今日も神様の御言葉を私たちのこのコロナの状況にありましても守ってくださり、そして良き学びを続けさせてください。今、ここに近づいている方々、守ってください。今日、おいでになれない方々もお守りください。すべてを神様に委ねて、感謝して、イエス様のお名前を通して、お祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、それでは早速クラスを始めていきたいと思います。今日は20ページの、印刷物をお送りしましたが、前半はすでに先週したところです。そして、今日全部20ページまでできないかもしれませんが、基本的に、13ページあたりから全部をカバーしたいと思います。で、その前に、このライトの書物、簡単に、ざっとお話しておきます。ライトの書物はこういう、Godand the pandemic という書物で、これは5章から成り立っています。5つの章から成り立っています。で、最初の章はどこから出発すべきかっていうことです。2番目は旧約聖書を読んで、パンデミックのこの時、旧約聖書を読んでどんなことを考えることができるか。第3番目の章はイエスと福音書というタイトルですが、福音書においてイエス様がどんなことをこのパンデミックの時におっしゃるだろうかということが3章。4章は新約聖書を読んでということで、4章全体では特にまあ、パウロの書簡とか新約聖書全体がどのようなことをイエス様、そして新約聖書の著者たちはパンデミックの人に語ろうとしているか。そして5番目はこれからどこへ行くのか、これからどこへ行くんだろうか、行くべきなんだろうかっていうことを学びます。これは皆さんにお配りしたテキストにはありませんで、今度の水曜日の時のテキストに5番目は入れておきます。そんなことなので、どこから出発したらいいのか、旧約聖書、福音書、そして、新約聖書、イエス、新約聖書と、こういうふうに言って、どこへ行くのかという、五部構成だということをまず確認しておいてください。で、次に、今、キリスト教会にも、少なくともいい書物が出始めましたということで、ここに、これは広告なんですが、コロナウイルス下の世界で神はどこにいるのかっていう、ジョン・レノックスという方の書いた本。これはですね、英語の版しか、2週間前なかったので、英語の本は紹介しましたが、日本語に出ました。それが、先週もちょっと紹介しましたけれども、この同じような表紙ですが、ジョン・レノックスという人の、コロナウイルス化の世界で神はどこにいるのかという本です。で、日本語で読むとやっぱりいいですね。私も英語で読んで、単語をこう、わかんないところを一生懸命引きながら、一生懸命読んでみたんですけども、もう日本語だと本当によくわかるし、ああ、こんなこと書いてあったんだってですね、読んだつもりだったのが、気がついてないことが山ほどあってですね、それで、皆さんもここの講義で聞いたときにですね、大体頭の中でこういうことかなっていう、アウトライン的なものは入ると思いますが、もうちょっとこのことを読んでみたいなと思ったら、こういう本をお買いになるといいと思います。ただし我々は何もこういうコロナの問題、専門に聖書か信仰とか神学とか、そういうことで勉強するっていう必要があるわけではありませんので、あ、こういう本があるらしいよ。イギリスのこれは弁証学者、数学者の方の書いた本だ。そういうことを頭に入れておくという程度でいいと思います。いざとなったら、じゃあ日本語で読む。教会に来てでも、あるいは買ってでもお読みくださいということです。で、 もう一つの書物が、これは7月の上旬に出るということで、コロナウイルスとキリストというのが7月上旬に出る、日本語で出る、ジョン・パイパーという方の本ですね。これもこの前クラスでは申し上げましたけれども、日本英語で本を3週間前注文しても未だ、来ないんですよ。で、配送日は7月2日となっているので、だいぶやっぱり時間はかかるんだなっていうことがわかります。多分日本語の方が早く手に入ると思います。7月の初めになったら、ジョン・パイパーという人のコロナウイルスとキリスト、未曾有の危機に聖書を読むというふうに書いてあります。このジョン・パイパーという人は私たちにとっては、特に大野キリスト教会の所属しているアメリカの CW というグループの非常に素晴らしい神学者ですので、きっと役に立つ意味があると思います。改革派の、かなり几帳面なというか厳しい、考え方を持っていると思いますが、それはそれでとてもいい本ではないかと思いますので、これ日本語で、変えたら、その後で、ジョン・パイパーの本はご紹介します。やっぱり日本語で読んでからの方がずっと簡単に予約するにしてもね、優しいので、そういうふうにさせていただきます。で、もう一つがこの NT ライト。この3冊はやっぱり少なくとも福音派のクリスチャンにとってはコロナの問題を神学的にあるいは聖書的に取り扱った書物として読む必要があると思います。で、今一生懸命コロナのことで牧師たちも Zoom で開いていろいろ勉強会とかディスカッションをしておりますが、で私もそれに関わっていくつかのグループに関わってそして気に入っておりますけれどもですね、今の日本人の牧師たちのほとんど全て、今のところ全ては、要するにコロナがあった時に教会の閉鎖をどうやってやっているかとか、あるいはどうやって閉鎖を解くかとか、聖餐式はどうやってやっているのかとか、あるいは教会これから皆さん戻ってくれるだろうかとか、経済的にも厳しい状況にあるとか、いろんなそういう話がZoom の上でなされています。まあ比較的大阪の方の牧師たちが中心になって、まあ東京でもしておるんじゃないかと思うんですが、私の知り合いがたまたま大阪なのかどうかは分かりませんけれど、大阪ではそういうグループが4つぐらいありまして、まあ、週に1回とか月に1回とか、このズーム教室というのをしています。で、私はとにかくそこに行きまして、なんか喋ってくださいとかって言われるんですが、一切喋ることなく今日も良い勉強させていただいてありがとうございますと、まあ、言って、おるんですけれども、なぜかというと現実の牧会の中で教会の礼拝をどうするか、祈祷会どうするか、来られなくない人をどう手当てするかとか、経済はどうするかとかって、それとっても大事な問題ですよね。で、そういう問題大事なんですが、今の私はそういうことを関わる立場にもありませんし、関心はありますけれども今は自分の問題ではなくなっています。その代わりに、まあ、大野教会の執事委員会とか連絡運営連絡員会議とか、あるいは牧師がそういうことをしておられるので、まあ、そういうことに役立つような情報があれば、と思って勉強し伝えているところです。で、皆さん方、信徒の皆さん方はそのところに入って聖書から何か学べるかというと、そういうことよりもし運営員とか役員とかそんな方々でしたら、そういうところを学んでいただけると、あ、若い現場の牧師たちはこういうことを今悩んでるんだな、こういうことを考えてるんだなっていうことが知っていただけていいかと思います。連合の先生方たちの中でもこのZoomの教室に入っていらっしゃる方々は、もしそのZoomのお部屋を知りたければ私がご案内しますので、どうぞおっしゃってください。で、神学的聖書的に言えばこのジョン・レノックス、それからジョン・パイパー、トム・ライト、この3冊が今のところ出ているので、その3冊を お読みになればいいかと思います。NT ライトの本の根性五分になっているということはすでに申し上げました。そして先週お話ししたことは、その前お話ししたことは旧約聖書をどう読むかっていうことなんですけど、第2章の NT ライトの本の中ですけれども、これはですね、正直言うと何を話していいかわからなかった。2章旧約聖書どう読むかと言ってもですね、嘆きの詩編とか、出エジプトの話、あるいはバビロン捕囚の話、これは、まあ、コロナの話と結びつけようとすると結びつけられるんですが、引用していろいろ、旧約時代の人も苦しんだんだな、嘆いたんだな、恐怖だったんだな、いろいろ問題に災害にぶつかっていて、いろんな詩編も歌われてるんだな、特にエレミア哀歌などは、嘆きの歌と言われるだけあって、本当に苦しいところをいっぱいいろいろ歌ってるんだな、これはよく分かりました。だから旧約聖書読むときに詩編とか、嘆きの歌、エレミア哀歌じゃなくて哀歌だけですね、哀歌の中にどんなふうに人々が苦しみを乗り越えていったか、その祈りを聞いたり問題の解決方法を読むのには旧約聖書とても役立ちます。ただコロナっていうことを中心にしてぶつかっている私たちのこの苦しみと、それをどういうふうに結びつけて考えるのかっていうことは結構難しかった、今の私にとってはということなので、日本語で読んだら、日本語はまだこの NT ライトなんて出てませんけれども、旧約聖書との結びつき、何かヒントはあると思うんですが、大体は罪に対する刑罰が災いなんですよね、旧約聖書は。そしてコロナをそう捉えれば簡単に結びつけられるんですが、さすがにコロナというものを人間の罪、広い意味では罪の結果と言っていいと思います。人類の罪の結果、被造物の間に破綻が生じたんだという捉え方、それはいいと思うんです。でもこのコロナがどこの民の罪か、現代人の何の罪かというようなことをですね、考えれば、それは当然そういい答えはないですよね。で、そういう角度からこう考えてしまうと、旧約聖書を引用するときに、やっぱり苦しんでるところを引用してるだけで、コロナの問題で苦しんでいるのはもっと違うところで苦しんでるんだよねっていう気持ちが、私たちクリスチャンの普通の聖書を読む人には起こると思います。で、そこを結びつけられればいいんだけれど、NT ライトはですね、まあ、自分なりに結びつけて、旧約時代の苦難というものは、今のコロナの人たちも叫ぶ祈り、共通項いっぱいあるんだよという意味で、旧約聖書を読んで感想文を書くわけなんですけれども、それを読んでみると、ちょっとコロナの問題直面して僕らが苦しむのと違うよね。で、イギリス人の牧師さんが、本当に自分の教会の中で何人も死んだ人を目の前にしていったりするということだと、あ、そうか、旧約聖書のこの苦しみの言葉は自分たちにも当てはまるよねってこう思うんだけれども、僕たちの周りには、僕自身の周りには、まあ、幸か不幸か、とにかく、今病にかかった、あるいは死の危険性にある重症の患者さんになっているって方はおられないので、そういう葛藤とか苦しみとか疑問、声というのを聞くことがないわけですよね。日本全体で言えばたくさん聞くと思います。テレビを見れば聞くし、この悲しみっていうのを共にしますけれども、身の回りでクリスチャンとして、自分の教会とか、牧師たちの間とか、福音派の中でっていうのは、そういうことを聞かないもんですから。だから、旧約聖書の引用は、ちょっと自分とはぴったり来ない。で、このクラスでは、そういうところを無視してずっと飛ばしちゃって、いきなり新約聖書に入っていくっていう形を取ってしまいました。で、まあ、それはお許しいただきたいと思います。それで、次にイエス様と福音書のところでも、あまり、こうピンとくるところがなかったので飛ばしてしまいました。でも、 よくよく読み直してみると、あ、これをコロナに結びつけて考えてるんだということが分かってきました。NT ライトの本って結構読んでて難しくて、私3回読んで初めて、ああ、この考えの方はこういうことで言ってるんだっていうことが分かって、テキストを作ることができました。日本語で読めば1回で多分ちゃんとできたと思いますけれども、そんな面倒くさかったんですね。で、本当に面白かったのは、今日、先週も話し、今日もうちょっとちゃんと話そうとする、ローマ人への手紙8章の解釈っていうのは、被造物のうめきっていうところが出ています。被造物のうめきっていうものが、コロナとは非常に関わりがありそうだと。そうすると、ローマ書8章をどう解釈するのか。これは、ダイレクトに関係があるなというところで、先週もロマ書8章の28節の解釈を取り上げました。今日はロマ書8章全体を取り上げて、さらに28節の言葉をちゃんと意味深く解説できたらいいと思います。で、たくさんのことを話しすぎるということで、私はやっぱりフォーカスをワンポイント、ポイント一つに絞って、それを一回の授業できちっと話をする方がいいというふうに、まあ、この会、クラスはスタッフ会議というのを行ってまして、5、6人の大野教会の方が中心ですけれども、方々がこのクラスの内容、あるいはズームの教室の作り方、その他これをどう広げていくかというようなことを考えてくださるグループがありまして、そしてその皆さんから毎週このクラスの前にいろんな意見をお聞きし、まあ、話をしながら、クラスを作っていっているんですけれども、そういうところで、ポイントを絞って、そして、あまり多くじゃなくて余分なことは言わないで、今こういうことも余分なことに後で忠告されますけど、とにかくですね、そういうような、フォーカスをきちっと当てて、学びをしなさいというアドバイスをいただいておりまして、できるだけそのアドバイスに沿ってクラスを行っていきたいと思っております。さて、前置きをそれぐらいにしまして、今日のテキスト20ページありますところの13ページをお開きいただきたいと思います。13ページのその前まではこれまで2週間である程度カバーしたとも考えていただきたいと思います。で、幾分か少しずつ言葉の違いとか何かがあったり、表現の分かりにくいところがあったりするのを直して、先週の文と今週の文の一つで送っていますので、先週の文の資料は書き込みをなさったらですね、まあ申し訳ありませんけれども、今週のテキストが13ページ前までもちょこっと直ってますから、それは今週のテキストで今後ですね、何かに使うときには今週のテキストの文で20ページまでは使っていただきたいと思います。そして来週は21ページから27、8ページになるかもしれませんけれども、その部分を言って NT ライトの講義は、関しての講義は終わりたいというふうに思っています。ところで、今まで全然勉強してなくても NT ライトのこと勉強しなくてもそれはもう全く構いませんので、とにかく今日初めて聞いてでも分かるように話しますので、1時間弱の時間をお話しして、そしてその後クラスをオープンにしますので、遠慮なくどうぞ質問とかご意見とか自分の体験とか感想とかお話ししていただければと思います。13ページ、被造物のうめき。この言葉はですね、この言葉はロマ書8章の22節、3節、4節、このあたりに被造物がうめいている。すごくそんなこと考えたことないですよね。我々は苦しんでいる人がうめく、病人がうめく、あるいは、いろんな東日本大震災の人たちが嘆き悲しんだ、というようなことは考えますけれども、被造物がうめいている。我々クリスチャンがうめいてるっていうのと違って、 被造物が埋めてる。被造物って何？分かりやすく言えば太陽、月、星、すべて被造物ですよね。地球、それから海、空、何でも被造物なんですよ。これ埋めくって、そんなことあるのと、つまり人格じゃないですよね、被造物は。だから埋めくとか喜ぶとか感謝するとか、そんな被造物はそんなことありえないじゃないかって思っているんですが、聖書にこの箇所だけ、ロマ書8章だけ、被造物が埋めいているっていうことが言われているんですよ。パウロもたくさん手紙を書いていて、被造物が埋めいているなんて書いてないんですよね。ロマ書っていうのは面白い本で、それこそパウロが書いている手紙、あったとしても、13あったとしても、その手紙の中で、被造物が埋めいてます。で、精霊も埋めいています。我々人間も埋めいています。で、それじゃあどうなるのかっていうことを論じた箇所って、ああ、本当にロマ書8章しかないんだなっていうことは、言われればすぐわかりますよね。そんなこと考えたことがないわけですけれども、でもそう書いてある。で、実は我々なんで考えたことがないかって言えば、大体そこから説教されることもないんですよ。それから、そこから、本が書かれる、神学の論理が展開されるっていうこともないんですよ。今まであんまりぶつからないんですよ。偉大な神学学者であっても、パウロ研究であっても、被造物の管理、被造物っていう、埋めきっていうようなことは言ってないんですよね。聖書全体から言うと、被造物がとっても大事な役目を果たしてるっていうことは確かなんですけれども、被造物が埋めいているっていうのはロマ書8章だけだった。で、これを気がつくのはコロナがあったからだったと私は思います。つまり、もちろん被造物の管理についての論文を書いている人もいらっしゃいます。だけども、NT ライトが取り上げて、あるいはその他の神学者たちも、聖書学者たちも、なんかコロナ、どうしてなんだろうか。これ我々も埋めてるけど、被造物が埋めいてるんじゃないか。埋めいてなんかいないよって普通思いますよね。コロナが出てきたら、あれ間違って細胞か遺伝子かなんかがどうのこうのっていう話で、大体、話が通じますよね。被造物が埋めいてるなんていう捉え方するのは、パウロだけ、あるいはキリスト教でもそんなことあんまり考えなかった。神学の歴史を見ても、いろいろ考える人たちも考えなかったっていうのが実際だと思います。でも、実はこのことを考えることは、意外とキリスト教信仰の根本的なことなんだっていうことを今日は知っていただいて、そうするとコロナっていうことを通してロマ書8章、目が開かれたっていう話に、なっていただきたいんですね。このクラス終わればそんなことを言う機会もなければ、そんなこと話をすることもないでしょうから忘れていいんですけれども、あ、そういうふうな捉え方をパウロはしてたんだ、クリスチャンにもそういうところはこういうことを教えていたんだと。だから私たちは聖書を信じるクリスチャンとしては、そういうことにもウィングを広げておくっていうかね、この守備範囲を大きくしていくっていうことでしょうかね。で、そういうようなことです。で、すぐに、教会生活、信仰生活に、役立つかっていうと、そうでもないかもしれない。こういうことわざがあります。すぐに役立つものはすぐ役立たなくなる。すぐ選手としても起用できる人は、すぐ、その選手は役立たなくなると監督が言っている言葉もありますけれども。ある面でそうなんですよね。あ、これ面白い、これ助かる、これでもって、この場切り抜けられるっていう方法は、その時限り、その場は何とか助けを与えても、もうちょっと深く、いつでも起こる事柄に応用するとか、繰り返しそのことを返っていって、自分の根本的な在り方を正していくみたいなことにならないということですよね。そういうことではなくて、 むしろ聖書が言ってるので、日常生活のすべてにおいて我々はこれを取り込んでいくんだということが、この学びから少しでも広がったらいいんじゃないかと思います。で、被造物のうめきの13ページ、ローマ人の手紙8章全体は、クリスチャンはどういう人たちなのかを明らかにしている。ここにはたくさんのことが述べられているが、特に大切だと思われている7つの点だけをしておきたい、指摘をおきたい。これはですね、ローマ書8章、どういう本なの？クリスチャンとはどういう人間か？クリスチャンとは誰か？クリスチャンは何をすべきか？クリスチャンとはっていうのが、ローマ書8章のテーマなんです。ローマ書全体16章ありますが、1章から3章までは人間が罪がある。4章から7章ぐらいまでは、実はこれは神イエス様の十字架によって罪許される、罪の許し。8章がクリスチャンとは何か。で、9、10、11はイスラエルはどうなっちゃうのか。イスラエル旧約時代選ばれたんだけど、今影も形もなくなっちゃうのかというのが9章10章11章で、ローマ書の最後12章からはクリスチャンいかに生きるべきか、 How to ですね、ローマ政府には従いなさいとか、まあ、いろいろな How to 的にクリスチャンの生き方って書いてあるわけです。だからローマ書っていうのはとっても大きなテーマをきちっと分けて論じている。ほとんどの人がだからこれを手紙というよりは神学論文ということですね。罪はあるんだよ、1章から3章、それから4章から7章は十字架によって罪許されるんだよ、8章クリスチャンとは何か、9章から11章イスラエル史どうなっちゃうの、イスラエルは、で12章以降はクリスチャンがどうやって生きたらいいんだろうね、この世において、16章は挨拶、ローマの人たちへの挨拶というテーマがポンポンポンポンポンと大きくまとめて論じられているということをまず頭の中に入れておいてください。だからローマ書というのはですね、みんなが一番こう論じるのに、手っ取り早い本なんですよね。特に何かのテーマを考えるとローマ書が何を言っているか、キリスト教の歴史においてもローマ書がほとんどの人たちを、大事な宗教改革者たちを動かしてきた。アウグスティヌスしかり、あるいは、中世の神学者しかり、ルター・カルバンしかり、ウェスレーしかり、バルトしかり、そして現代もローマ書で議論をすると。だから何か時代を動かすような神学とか何かを論じようとしたら、一冊テキストどこになるかって、みんな必ずローマ書に変えるんですよ。で、ローマ書が一番根本的な問題を明確に、それから論理的に論じている。そういう意味でローマ書の解説書を書きたいっていうのは、神学者や牧師にとってはスターティングポイントでありファイナルゴールなんですよね。それほどローマ書というのは、まあ、論理的に優れた本であると。で、その中で8章ってね、真ん中であることにまず気がついてください。ローマ書は16章ありまして、8章が真ん中になるということは、どういうことがあったね、まあ山に登って下るようなことを考えてみると、1章から8章までは山に登ってって、8章から16章までは下っていくようなもんなんですよ。その頂点に立っているのが8章だということなんです。ということはやっぱりね、山登りする人にとってはみんな大事なんだけど、登りも下りも大事なんだけど、やっぱり頂上が一番、景色も良ければお弁当も食べるだろうし、そこが自分の目標点だったわけですよね。そこを過ぎるとあとは下り坂っていうような感じになりますよね。というようにローマ書も8章がいろいろなことを論じているけど中心ポイントだよっていうことをまず覚えていただきたいです。これはですね、 宗教改革者たち、例えばルターとかカルバンはどこを中心に置いたかったらロマ書3章から5章なんですよ。つまり信仰によって義と認められる。だから山の中腹なんですよ。宗教改革者たちがロマ書を取り上げた時のテーマは。そうなんですよね。あるいはアウグスティヌスが取り上げたのは、取りて読め、取りて読めって、ロマ書からの言葉を聞いてアウグスティヌスは改心するんだけども、それどこかったらね、だいたい13章とかね、その辺なんですよ。つまり、これは下り坂の言葉で宗教改革というか、アウグスティヌスは西洋法の神学の出発点を作ったわけです。そういう意味で、ウェスレーはどういうところでロマ書が大切だったか。ロマ書7章。6章7章なんですよ。それ清めなんですよ。6章から7章がウェスレーにとって重要だった。だから、いわゆるウェスレー神学、ロマ書から作ったんだっていうけど、6章7章なんですよ。ロマ書8章から宗教改革の本格的なことをした人って私は今までいないと思うんです。まあ、いないって言ってもね、これ大事だっていうところは認めてるんですけどね、頂点で、そこに至るところで、あるいは降りるところで、みんな自分の信仰の根本を作っていて、自分の信仰の根本を作るのはロマ書8章、頂上なんだと。こういうふうに考えて、ロマ書8章を展開するっていうことは、もちろんいないとは思いませんけれども、大事だと言ってるのはみんな大事だと言ってますので、それはそうなんですけど、そこに、から全てを見てみようかっていう、そういう神学の構築の土台にはあまりならなかった。でも、私は NT ライトの今回の本を読んでいると、その気迫を感じる。NT ライトもですね、彼はパウロ研究なので、たくさんの本を書いているんですけれども、彼は福音書から始まって、パウロ書簡からあって、まあ多分これから最後には、一般の合同書簡から黙示録まで、の書物を全6巻にわたって、本を書く分厚い研究書を出していて、第4巻目まで来て、あと第5、第6が残ってるんですけれども、ところがですね、もしかしたらロマ書8章をもう一度取り組み直して彼の神学の中心にするかもしれないと私には感じられるんです。彼は今現代の福音派の中では、福音派に限らずほとんどメインラインにおいても一番注目されている。日本ではあまり分かりませんけどね、そのことは。でもイギリスあるいはアメリカでは NT ライト風っていうことでもってほとんどの人が皆問題にしています。でもですね、意外とその偉大な人の起点になっている書物っていうのは薄い小さな本であることがあるんです。で、私はそういう意味でね、ちょっとひいき目に紹介すると、この God and Pandemics というこの書物はわずか76ページの小さな本ですけれども、でもロマ書8章に対して相当数のページを使って書いています。このレジュメでもですね、今日の13ページから20ページまではロマ書8章なんですよ、の講義なんです。これだとあんまり関係ないといえば関係ないけれども、実は関係があると考えている。で、ロマ書8章ですね、全体にパッと見ておくと、クリスチャンは罪から解放されたものですよって1節2節を中心に書いてあります。罪から解放される。それから2番目、クリスチャンは神の御霊に生かされているものだって、聖霊受けてるよということで、罪許されてるだけじゃなくて聖霊受けたもんだよ。で、クリスチャン生活考えるときね、罪許されてるよっていうところは必ず言われると思います。ただ多くの人のつまずきはですね、罪許されてるんだけど私の中に罪が残ってる、どうしよう、許されてる、許されてるっていうけど、許されてる感じがしないとか、許されたんだけどね、それから罪をいっぱい犯しちゃったけども、神様は続けて許してくれるだろうかとかね。許されているっていうけども、まだ罪、自分の中に深く残っていて、クリスチャンとは言えないよね。ここが一番目のところでもって、バスターしておかないと、そういう問題が 繰り返し起こってきます。だからローマのクリスチャンたちもパウロもそれよく知ってたから、我々は罪から解放されたんだよ、クリスチャンは、あなたの現状がどうであろうと、もう許されたのと信じとして歩みなさいよ、信仰必要なんだよ、ね、ということが一節二節で言われている。これはね、やっぱり我々がクリスチャンとして考えておく必要がある。いつもいつも自分の罪を振り返ってね、私ダメクリスチャンみたいに思わないで、もうあなたどう考えようと神様は許してくれてんだから、もうずうずうしい顔して、自分に対しても人に対しても神様に対しても許されて感謝、そこから出発するんだ。そうならない限り信仰の歩みはできないっていうことなんですよね。2番目に御霊が生かされている、聖霊がうちにいる。これもね、カリスマの人たちはね、ちゃんとそのことを自覚して聖霊聖霊って言うんだけども、普通のクリスチャンってあんまり聖霊って言わないんですよね。言うとね、なんか神がかかっているとかね、変なこと言うとかね、でまた実際聖霊に満たされたっていう人も変なこと言ったりやったりするもんだからね、ああやっぱり聖霊派って当てにならないよねとかね、聖霊派って極端だよねとかね、そういうようなことをやっぱり言われてしまう。で、なんであれ聖霊を持っていないクリスチャン本当にいないんですよ。どんなにあの人は聖霊から離れているように見えても、神様に背いているように見えても、聖霊をうちに持っておられるっていうところから出発していく。カトリックだって、メインラインだって、カリスマは言うまでもなく福音派だって、あなたのうちには聖霊いらっしゃるっていうことをね、本当に信じていく。こう信じられなかったらクリスチャンへの見方が間違ってるんですよ。聖霊のないクリスチャンなんていないんですから。でもね、我々の周りには聖霊聖霊っていうおかしなクリスチャンがいるもんだから、あんな聖霊なら私いらないやって思ってですね、で御言葉によって立っていこうなんていうふうにね、なんか変なレスポンスをしちゃうクリスチャンが結構いる。でもですね、御霊に生かされているんですよと、こういうことなんですよね。小堀さんの奥さんだったら御霊に生かされてるって僕思うけど、小堀さんのご主人は御霊に生かされてなくて知性で生かされてるとかね、こう思うけど、それは間違いですよね。小堀さんのご主人も御霊に満たされてか、いないかもしれないけど、御霊に生かされていると。奥さん以上にね。というふうに、我々はクリスチャンを見ることが必要なんですよね。小堀さんご夫妻は私の親友で、言ってもね、後で怒られないから、ごめんなさいということで。でもね、一番わかりやすいでしょ。小堀さんが御霊に満たされてて、自分自身がね、俺は御霊嫌いだよとかね、御霊おばさんだとかね、こう言っちゃって、やりますからね。で、僕はね、微笑ましくていいんです、それは。ね、でもね、それは、微笑ましく聞くべきものであって、神様から見たらね、あなたのうちに御霊を与えているよっていうことなんですよね。3番目、クリスチャンはキリストとの共同相続人。これ相続人、財産を受けた。ここはね、ほとんどのクリスチャンはあんまり考えてない。神様は我々相続人にしてくれてる。遺産相続をくださる。皆さん遺産ありますか？相続財産。私のところにはありませんでした。子供にも与えるものは何にも残さないで参ります。とすると、どういうことか。僕らは地上では、僕個人は相続っていう経験がないんですよ。また子供もしないと思います。ですがクリスチャンは相続を受けている。何を相続しているのか。聖書から言えば被造物のすべてです。本当に被造物のすべてです。そんなこと考えたこともなかったかもしれないけれど、ね、クリスチャンの我々の子孫も相続人ですけれども、先輩も相続人ですけれども、でもこの世界で作られたもののすべてが相続財産。それがこのロマ書の8章で後で展開されるんですよ。だからクリスチャンほどね、財産家はいない。目に見えないからね、相続とは言わないのだと言われればそれまでですけれども、目に見えないものこそ確実なんだということも言えるわけです。だからですね、わずかね、地上の財産を 親からもらったとか子供に与えるとかっていうそういう話はいいですよ、それあった方が。あった方がいいけれど、そんなことはクリスチャンにとってはほとんど意識の中に、生活の中に、信仰の中に登ってこない。なんでか。神の、キリストとの共同相続に。キリストが相続者っていうのはね、聖書にはっきり書いてあって、それよくわかるんですよ。キリストがね、父なる神がお作りになったものを、子なるイエス・キリストが相続した。だから、父なる神が主権者であり、すべてのことを支配しておられるだけではなくて、キリストがその相続権、所有権、支配権を受けているっていうのはね。で、我々はそのキリストの救いに預かってるっていう、そこまでは、すべてのクリスチャンは信じている。キリスト教の神学もそれはもう明確に、主張してきた。でも、アブラハムは、約束の土地と子孫を約束を受けて、それを相続人と言ってるんです。アブラハムの相続を受けたものがクリスチャンだって言ってるんですよ。で、アブラハムの相続というのは、ダビデが相続を受けています。で、アブラハムは子孫と国、パレスチナの一部ですけれども、ダビデになるとですね、全世界を支配するっていうのが、ダビデに対する約束なんですよ。全地と全世界、全人類はっていうのが、ダビデ契約なんですよ。で、ダビデ契約の詩篇なんかでは、なんで、我々現代のクリスチャンによくわかるのか、詩篇をなんで歌うのかって言ったらね、ダビデ契約だからなんですよ。誰もダビデをイスラエルの王としてしか見てないんだったら、詩篇はね、我々にとってはピンとこないんですよ。ダビデの賛歌っていうのは、みんな全世界的、全人類的、全歴史的、全地球的に、ダビデの賛歌、詩篇は、歌われてるんですよ。だからね、旧約聖書の民の相続財産は、クリスチャンが本当に受けたっていうのがローマ書で展開されていることなんですよ。アブラハムの約束、ダビデの約束をクリスチャンが受けた。これはイエス・キリストの系図の中に現れているわけですよね。だから、そういう意味で共同相続人っていうときに被造物が出てくる。それが被造物のうめきとも関係していきます。ということで、ロマ書8章の教えている3番目が、キリストとの共同相続人。で、第4番目は、被造物は解放される。被造物は解放される必要がある。うめきの中にある。で、ここの4番目にですね、クリスチャンは被造物の解放に参与している。18節から24節。これは NT ライトが言おうとしている新しい点です。今日これからこのことは、先週もちょっと説明したんですが、このことが分かると、ああ、ロマ書8章も全体も分かる、相続人も分かる、被造物の贖いも分かるとなってきます。1時間でとにかくそうなりたいというのが私の願いです。で、被造物ってね、解放を待ち望んでいるって。クリスチャンがね、人間が解放を待ち望んでいるのは分かりますよね。全人類が罪に陥って奴隷になっているんだ。罪の悩み、死の悩み、サタンからの縛り。これから解放されなきゃいけないんだ、クリスチャンは。これよく分かるんです。でも、クリスチャンがそのように堕落した結果、クリスチャンが治めるように言われているところの被造物まで影響を受けちゃった。これが創世記3章に出てくるんですよ。あなた方地を支配せよと言われて耕せって言われてるんだけど、地は茨が生え、アザミが生えてくる。子供を産めって言われたんだけども、子供を産むのは苦しみ、産みの苦しみが残ってくる。産みの苦しみって何かって言ったら生きていること、子供たちの生涯の苦しみを象徴してるんですよね。そうすると全人類全被造物は人間の堕落の影響を受けた、とばっちりを受けたっていうことですよ。ということがあって、それでその被造物が解放されるためにはクリスチャンの解放があって初めて可能なんだ。もう一度繰り返します。 被造物全体の贖い、解放、うめきっていうものはクリスチャンが救われた、解放された、そして神の国を約束されて今生かされている。それで私たちはみんなが実は被造物のその解放に関わってるっていうんですよ。僕らは彼らが縛られていく、罪に陥って結果を刈り取っていくっていうところには関わったんです。人間はアダムとエヴァが罪を犯した結果、被造物に影響を与えたんです。じゃあ被造物は影響を与えたら、それやっぱり解放されなきゃなんない。罪のなめ、あるいはサタンの支配下から、諸々の悪霊の権威から解放されなきゃなんないっていう時に、イエス様はキリストは直接やってくれるんだ。我々を直接やってくれたように、被造物にも直接働きかけてやってくれるんだって、僕らはそう解釈してきた。そう思ってきたんですよ。ところが、この考え方を根底からひっくり返そうというのが、このライトのチャレンジだと僕は読みました。それで、そこまで読むんだったら、おお、ライトは、さすがに最先端を言ってるっていうこともできるし、そこを読み取らなければですね、なんかね、コロナにかこつけて、なんか自分の考えをまた、ペラペラ言ってるに過ぎないというふうに評価されるかもしれない。私のこの評価が、まあ、不安だからというか、好意的に解釈しているからということかもしれないし、わかりませんけれども、でも、間違いなく、彼がこの書物の中で割いているページと、そしてなんでこの本を書こうとしようとしたかった。ロマ書8章を書こうとしたんだな。被造物のうめきを書こうとしたんだな。コロナウイルスっていうのは被造物の叫びなんだと彼は取ったんだよな。というふうに理解して、この書物を読み、ライトの神学を考えると、そうすると、うん、それならロマ書がよくわかる。ライトの神学もよくわかる。まあ、ちょっと私がそれを付け加えさせていただければ、中沢の被造物の管理の神学っていうのは本当だったと、多分そういうことで言ってもらえるんじゃないかと思うけれども、それはまたちょっと傲慢な言い方で別ですけれども、要するに被造物の解放に我々クリスチャンは参与してるんだよっていうことですね。それが、4番目のポイントです。5番目、クリスチャンは御霊とキリストの取りなしの祈りに預かっている。実は参与してるんだけど、御霊もキリストも私たちのためにお祈りしてくれてるっていうんですよ。で、今まではですね、僕らはキリストがお祈りしてくれている取りなしの祈り、ロマ書8章にそう書いてありますから、聖霊も我々のために取りなしの祈りをしてくれてる。ありがとう。僕が牧会の仕事をするときも、キリストが取りなしの祈りをしてくれてるよね。うん、そう思ってる。だから、僕がもし病気になれば、何よりも、教会よりも先に、キリストが私のために治るように祈ってくれてるんだ。私が何か失敗したら、本当に、キリストが一番初めに取りなしをしてくれて、聖霊も私のために取りなしてくれてるんだっていうのは、これは今まで全部のクリスチャンが信じてきたことなんです。これ信じていなかったっていうのは、ただね、そこの信仰、あまり成功知らないで勉強しなかったから、私の取りなしをお祈りしてくれてるって、キリスト勝手にされてるだけですなんてね、聖霊はそういうふうに、ね、してくれてるかどうか私には分かりません。ロマ書の8章を真面目に読まなければそういうことになりますが、でもロマ書の8章を読んだら、キリストは私のために取りなしのお祈りしてくれている。ね、私の牧師は、信之先生は私のために取りなしのお祈りしてくれていると思うけども、時々忘れると思う。時々ね、もっとお祈りしなきゃいけない人がいるから、今日は1週間に1回しか私の名前を挙げてくれないと思います。月に1回ぐらいかもしれないですね。そういうような感じで、私たちの牧者は取りなしの祈りをしてくれているかもしれない。でも、キリストは、毎朝、毎夜、あるいは今こう私がこうやってですね、一生懸命、ズームで喋っていると。キリストが取りなしていてくださるなんてね、ちょっと恥ずかしくておこがましくてね、ちょっとイエス様ごめんなさいっていうような感じが多いですよね。でも、キリストは本当に皆さんが お台所にいる時でも何でも取り出してくれる。ここまではノーマルなクリスチャンは教えられてたんですよ。信じているんですよ。生活してるんですよ、ここまでは。でも、ここで言いたいことはさらにもっと深いっていうことなんですよ。キリストがなぜ取りなしをしているか、あるいは聖霊がなぜ取りなしているのかっていうのは、我々が被造物の解放に参与しているので、一番の大きな、ここでの文脈の大切な点は、僕たちが被造物のこの解放を助けているというか、神と一緒に働いているんだ。これ最後に帰ってきますので、それだからだっていうんです。で、クリスチャンのためになんで取りなしをしてくれているのかって言ったら、私が幸せになるため、私の家族が救われるため、私の牧会の働きがうまくいくため、私が健康であるため、私がいろんなことにぶつかってもうまくいくため、困ったとき助けられるためっていう祈り、取りなしの祈りは当然含まれてるんですよ。それも当然言うまでもないんですよ。でも、私たちクリスチャンが働いている使命のためにキリストは取りなしをしてくださってるんですよ。文脈は明らかにそれをそう教えている。つまり、神の国を広めていく。キリストの十字架と復活を宣教していく。人々が救われていく。それはまあ全人類のためで取りなしてるわけですよね。それだけじゃなくて、被造物が贖われるって何かって言ったら、新天新地がやってくる。それが被造物の贖いなんです。今の被造物ってね、聖書の象徴的な表現で言えば燃え尽きてしまうとか、なくなってしまう、破壊してしまうんですよ。古い天と古い地は過ぎ去った。天地は滅びるであろう。しかし神の言葉は滅びることはない。言っている。じゃあ本当に滅びるって今まで考えちゃってたんですよ。だから天国行くっていうのは、地上は滅びていく悪のもので、この世界は汚れた世界だから、そこから抜け出て天国に上に行くんだ。神の世界に行くんだ。これが今までのクリスチャンの救いであり、解放であったんですよ。ところが、そうではなくて、天が地に降りてくるっていうのが黙示録21章の言葉なんですよ。新しい天と新しい地がこの地に降りてくるんですよ。新しい天と新しい地がこの地に降りてくるんですよ。で、この地がやっぱり新しい天と新しい地に変わっていくんですよ。これが被造物の贖いなんです。これが被造物の解放なんですよ。で、これに人間がなすすべがない。何にもできないんだよって思ってたのはこれまでなんだけれど。それに預かって一緒に、キリストと一緒に働く、聖霊と一緒に働く、神の民すべてのものがそのために働いていくっていうのが、ロマ書8章のメッセージなんですよね。そこまで行くと、本当それっていうふうになってくれるんじゃないかな。いや、そんなこと私言われなくたって分かってたよっておっしゃる方はですね、まあ、それはもう頭下がりますということで、それこそ今後も続けてくださいというのですけれども、そんなことを気がつかなかったって言ったら、それが福音的な教会行って、聖書信仰の教会行ってても、多分、初めて聞くって言われたら、まあ僕らは牧師として謝りますけどね、本当にそんなこと長いこと言わないで、わかんないでいてごめんなさい。これはもう言う責任がありますけれども、とにかく、今や、そういうことなんだ。どうぞ、繰り返しますが、これまで考えていた日々の毎日の事柄は、もうなくなっちゃって、なんか大きな目的のためにだけ神取りなしの祈りをしてくれてるわけじゃないんです。そういうことを言おうとしてるんじゃなくて、これまでの自分の今日の食べ物にも、ね、だから感謝してるわけですし、我々は今日の一日の事柄、何か普通の仕事をしている、お洗濯をしている、お掃除をしている、修法のゲラ釣りを書いている、ね、あるいは訪問をしている、みんな、キリストの取りなしの祈り、聖霊の取りなしの祈りの中にあるんですが、それは 最終的にどこに向かっているのかっていうと、神の国の新天新地、新しい創造、被造物が解放されることの中のほんの一つの駒に過ぎないということです。その一つの駒のためにもお祈りしてるんです、くださってるんですが、でも神様のご計画は全被造物が贖われて復興して、新しい天と新しい地へ神の国がやってくるということで、その中にあなたたちは参与してるんですよ。現実はこのお年寄りの慰めの言葉をかけると一言かもしれないけれど、それが全被造物の贖いに向かっての技なんですよと理解していただきたいです。そして6番目、クリスチャンはキリストの栄光に預かる。キリストの栄光って何かったらですね、キリストの栄光ってのはね、相続財産をいただくっていうこととイコールなんですよ。これ新約聖書の言葉遣い方をずっと研究していくと、詩編の8編、ヘブル人への手紙2章はですね、人間に対して誉れと栄誉の冠を与えたって書いてあるんですよ。栄光を受ける、人間は栄光を受ける、神の形に作られていて、それは相続財産を受けるということとね、栄光を受けるっていうのはね、基本的にセットなんですよ。この前、改革派、あるいは大阪の牧師たちの会合出ててですね、栄光を受けるって何なのかっていうことの議論をしてました。改革派長老派の人たちはね、栄光を受けるということは神を礼拝を捧げることである。神の栄光、これが神の栄光とは神を礼拝することである。それに対してですね、清め派の人たちはね、栄光を受けるっていうことはね、清められることである。清めですね。で、改革派長老派の人と清め派との人が大阪ではね、がっぷりぶつかって議論があるんですよね。面白いなと思ったけど。でも私この準備をしていたからですね、本当は違うんだけど、被造物の管理だから。改革派の人はね、改革派のタイプの人間が救われて改革派の教会行く。清め派の人はね、清め派のタイプの好きな人たちが清め派の教会行く。たまたまそうなんだろうけど。そして、神の栄光というのは両方それぞれ表してるんだけど、それらはみんな神の国をね、全部広めて神の国の相続財産を私たち受けてるから、相続財産を受ける被造物の管理に預かってるから、我々は栄光があるんであって、栄誉があるんであって、古い手紙2章読んだら、詩編8編読んだら、こう喉まで出てくるのですが、ここは外来者の訪問ですから喋りませんでしたけれども、でもとにかくキリストの栄光っていうロマ書に出てくるのは28節から30節この文脈だ。だから神を愛する者、すなわちご計画に従って召された者と共に働いて、万事が益となる。万事があって主語にしてはいけないんだっていうようなことを言ったときに、実は全然違うんだっていうことを先週お話ししたのはこの部分と関係があります。最後にここにもう一度戻ってきます。クリスチャンは圧倒的な勝利者となると。圧倒的な勝利者って何なんだろう。キリストの愛から離されることはない。神の愛から離れることはない。だから信仰、挫折感時々あるけど、誘惑も多いけど、神様は最後まで保ってくれるよっていうのがこれまでの考え方だったんですよね。でも圧倒的な勝利者というのは、キリストが勝利者であると同じように、圧倒的なこの世において勝利を受けるっていうのは、サタンに打ち勝つとかですね、神の愛から離れないっていうことは含まれますが、それは勝利者というのは相続をして、すべての人生歩みの被造物のすべての勝利をご一緒に味わっていくこと、これが圧倒的な勝利者というの文脈から出てくるところのメッセージなんだということですね。で、14ページは終わってですね、15ページ上から4行目、私たちは今コロナウイルスの問題の真っ只中にいる、そういう状況を踏まえてもう少しこの8章の記述に踏み込んでみたい。 で今のはね外観なんですよ。それで、初めに罪からの勝利、終わりは、勝利者ということで終わっている。その真ん中の中で、相続人の話がちょうど15ページ真ん中に出てきます。相続するのは天国で行くっていうことじゃなくて、そうではなくて全くこの地上すべてを引き継ぐことだっていうことが15ページに、出ています。そしてですね16ページに、移ります。これ後でゆっくり、読んでいただくと、この今日のクラスを出た上で、あ、そんなことを書いてあるのかと思いながらテキストを読んでいただくためにこれはお配りしています。それで、16ページ、ちょうど2つ目の段落、このテキストは先の7つの特権の中で真ん中に位置しているということはクリスチャンの特権の頂点にあると言ってもよい。それなのにクリスチャンたちはこれまで聖書箇所、この聖書箇所をほとんど注目してこなかった。長い間意味不明の謎に満ちたテキストとして見なされている。そのテキストって何かって言ったらですね、そのちょっと上に、ローマ8の19から21の聖句が引用されてますよね。上から6、7行目ぐらい。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物がね、神の子が現れる、キリストの再臨の時神の子が現れるのを待ち望んでいる。被造物は虚無に服してるんですよ。虚無に服している。自分の意思からではなく服従させた方によるものであって、彼には望みがある。服従させた方っていうのは誰か、神なのか人間なのか。これはまあ今何冊も本を読んでみてもまだ私には分からないので、これは来週答えが出るかもしれない。服従させた方、神様もしくは人間によって、被造物は虚無に服しちゃった。だから望みがある。被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由に預かります。被造物も滅びの束縛から解放され、サタンが滅ぼす、それから解放されて、だから被造物も被害者なんですよ。人間のが加害者なんですよ。そしてそこから解放されることが必要ある。僕らはそんなこと考えたことありませんよね。コロナウイルスのこの世界も解放される必要があるんですよ。僕らにとって少なくともね、ダメージを与えるわけだから。そういう文脈でこの箇所を読む。神学ってのは全て我々の立場から考えるのが神学なので、そもそも自然はとかね、そもそも災害はとかそんなこと考えなくて、我々自身にとって災害は、災いはやっぱり解放が必要とされるということなんですよ。我々の目からでいいんです。科学者じゃないんだからね。科学者はね、コロナはどうして起こったかっていうことを科学的に議論をしていただき、我々に教えてくださると。それは大事なことなんです。でも我々クリスチャンはね、コロナを見たときに、要するに病コロナ禍という災いの文脈の中でコロナを考えてるんですから、科学者の客観的な DNA の問題みたいな、遺伝子の問題みたいな、そういうことを我々は聖書から聞きたいわけじゃないんです。聖書から見れば被造物が虚無に服している、それ何なの本当のこと。コロナの問題は虚無に服していることの一つの表れですよね。で、人間の叫びはコロナのことで起こってます。コロナが叫んでいるかどうか、被造物が叫んでいるかどうかわからないけれども、神から、見放されているというか、贖いを、解放を待っているという点では叫んでいるということになります。それで、17ページに行くとですね、17ページの上から2段目、5行目ぐらい、引用8章の22から23、ここを読んでおきます。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしている。またここね、違う言葉でもって、今に至るまでっていうんだから、もう人間が堕落してから以降ずっとっていうことなんですよ。で、今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしている。それだけではなく、御霊の発動をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望みながら心の中でうめいている。被造物がうめいていると同時に、 我々クリスチャンも埋めている。何のために埋めているかって言ったら、体が離れること。これはですね、新天新地で復活の体をいただくことなんですよ。死んで天国行くことじゃなくて、死んでハデスに行くのか眠っているのかよく分かんないけども、まあ、そんなことはこれからジェダーメティシのクラスで3年かかってゆっくりやるから、まあいいとして、大事なことは復活のお体を我々は受ける。被造物も復活の体、被造物をとなる。それが新天新地なんですよ。そこに至るまで被造物も埋めているし、我々も埋めている。我々はコロナで埋めているんだけど、我々は復活の体を仰いで埋めているってここでは言ってるんですよ。それでその次に、26節から27節にですね、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださる。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくれている。御霊がですね、我々のために取りなして祈ってくれているって、何祈ってくれてるんだろうかって言ったら、我々のうめき、体が上がられること、被造物と一緒にうめいていること、これはですね、御霊もうめいてるっていうんですよ。これはパウロの言葉。この辺がですね、NT ライトが非常になんか美しく面白く描いているのは、ご覧なさい、被造物は埋めてますよ、それは我々が埋めてるのと同じですよ、御霊も埋めてますよ、我々が埋めている傍らで御霊も埋めてますよ。被造物の埋めき、人間の埋めき、御霊の埋めき、これみんな一つの埋めきなんです。被造物の解放であり、人間の体の贖われることの解放である。そのために我々は埋めてるんですよって言ってるんですね。そして17ページから今度は18ページに行きます。で、ロマ書8章28節を飛ばして、18ページの真ん中よりちょっと下のところですが、ローマ8の29から30名と、神をあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光を与えになりました。ここにですね、キリストが長子だって書いてあるんですよ。じゃあ次男は誰か、弟息子は誰か、これは我々クリスチャンなんですよ。だから長兄は、長男はキリスト。あの、弟息子の話今言っちゃったけど、あの、後でつぶやくなんていうところはキリストが合ってるわけじゃないので、それはあの、話が違うわけですけど、キリストが全ての相続財産を受けた。神はキリストのために作られた。キリストを通して作られた。キリストのために作られた。これはコロサイ書でも言ってるところなんですよ。だからキリストが全被造物を受けているってことは、所有物であること。支配権を持っていること、管理権の責任があること、誇りに思えることは全部キリストのものなんですが、彼長男なんですよ。ユダヤの法則だと3分の2あっちに行っちゃうんですよ、キリストに。3分の1が我々ですね、たくさんのクリスチャンでもって分け合ってる。まあ我々そんなにいりませんよね。我々でやったらね、20、30坪の土地もあれば、1軒、50坪もあれば、もう十分な。それ以上のは掃除しなきゃいけないから大変ですから、まあ勘弁してくださいっていうところになりますけども。我々はキリストが長男で、次男なんですよ。同じ財産を受けるっていうことなんですよ。で、同じ栄光に預かってるんですよ。ちょっと栄光輝き小さいかもしれないけれど。これがロマ書8章29から30の言ってることなんですよ。ずっと被造物のあがない、キリスト者たち、クリスチャンの体のあがない、これが実は相続人の相続するものの中身ということがわかると思います。それで 19ページ最後に行きますが、上から2つ目の段落、以上のような論議を踏まえた上で最後にローマ人の手紙8章28節を取り上げる、これの訳文、まず新改訳2017年版、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っている。それから同じ時期、聖書教会の共同訳、これね、新改訳とね、聖書教会ってのはいつも張り合ってるんですよ。どっちが新しいの出すとね、すぐにやっぱりね、対抗した訳を出してくるというね。これはね、いいことなんです。やっぱり競争してね、よりいいものを出そうっていこうって、ライバルがいないとね、どんなスポーツもそうですけどね、上手になんないんですよ。で、ライバルがいるとね、あの人に負けないとこうと思ってやってるっていうね。だから、ライバルって好敵質だよね。好きなんですよ、相手を。ライバルは憎んでる、ライバルなんじゃなくてね、相手が好きだから、ライバルなんですよ、好敵質なんですよ。で、そういう意味でね、聖書教会も、新改訳も、仲良くしなきゃいかん。で、今回2つとも同じ間違いでもないけど、同じように不十分なんですが、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者のためには、万事が共に働いて益となるということを私たちは知っていますっていうのが、ちょうど真ん中に出てくる聖書教会共同訳なんです。で、両方ともですね、前はちょっと違ったのに、すべてのことが働いて益になる。それはクリスチャンのためですっていう訳に、なんか両方とも共同で、乏しい役にしちゃったっていうことがライトは言うと思います。つまりですね、これ本当はこう訳さない方がいいんだよっていうんですね。このライトもですね、そんなことを言うようになったのはいつか。私の推測ですが、3年前だと思います。3年前、彼は一人の大学院生、ドクター論文の指導をしてるんです。で、その人の本がまだ私の手元に来てないんですが、その人が NT ライトのもとに指導を受けるわけですよね。で、その彼女が一生懸命論文を書くときに、このロマ書の8章28節29節、このところを主として論文を書いているんです。で、その論文を書いているときに彼女が一生懸命書いているのをアドバイスしてたんです、NT ライトは。すると彼女がいろいろ言ってくる情報を全部聞いて、そして、あ、そうだ、彼女が言ってるように訳さなきゃいけない。それが19ページのですね、2番目、下から2番目の英語の文章、19ページの3行、下から3行目。ハーレイ・ジー・ジェイコブ、confirmed to the image of his son。2018年の書物が、名前が出ています。実はこれ私はまだ手元に届いていないので、まだ読んでおりません。ただこの本の中でいくつかいろんなことが紹介されているので、孫引きです。で、もうこの本が、多分来週7月2日ぐらいには来ると思うので、来たらもう一度改めてこの本をちゃんと読んで、補う必要があれば補います。それがですね、要するに、このドクターを取ろうとしている博士論文を指導しながら、このロマ書の8章28節から30節を教えているうちに、この結論に達してくるんです。その結論というのはですね、どういうことかというと、まだ書いてありませんね。ごめんなさい。それじゃあですね、要するにこの前言ったように、こういう訳なんです。神様は、あるいは聖霊は、神を愛している人、あるいは神によって召された人と共に働いて、ウィズ。クリスチャンたちと一緒に、ウィズですね。それを今までは、取って、クリスチャンにとって、クリスチャンのために、万事が益となると。こういうふうに、予覚というんですけれど、デイティブという訳、予覚をですね、クリスチャンに対して万事を益としてくれる神様は。あるいは万事は いろいろ動いているうちに全てのことはうまく動いてクリスチャンのために益になる。どっちを主にしても、まあ、同じようなことで神様が全てをうまくしてくれると考えるか、万事が自動的にというか神の助けによってうまくこうあっちゃこっちゃ働いてうまくいくんだよというふうに今まで読んできた、この2つどっちでも同じことなんです。ちょっと考えてみるとですね、ロマ書8章28節、先週の繰り返しですけども、どう私たちは理解してきたかと。ああ、コロナ大変だ、厳しい、死んじゃった人もいる、自粛を迫られている、辛いよね。でもね、ロマ書8章28節で行こうや。どういう意味で行こうか。コロナは今我々の目に見たらとんでもないサタンのようなもんだけども、悪なんだけども、だけども全てのことを神様働かせて我々クリスチャンにとっては益にしてくださるんだよ、こう読んだと思います。でもそう読むのはやめようじゃないか。この文脈よく考えてごらんと NT ライトは言うんです。そう教えてくれたのは多分この先ほど言った、まあ、30歳前後の女性の、インターネットでこの人の名前を検索すると、その人がいろんなことを言ってる、女性が言ってることも出てきますので、写真ぐらい見ると楽しいかもしれませんけど、とにかく彼女の論文で、このね、もう一生涯かけてローマ書研究をやってきて、私は NT ライトのローマ人の手紙、このオンラインで授業を取りました。その時そんな話はしていませんでした。4、5年前の話ですけど、していませんでした。ロマ書8章をこんな風に今日読んでるようには、学びませんでした。でも、わずかのこの70ページぐらいの書物の中で、本当にこう彼は考えさせられたのは きっと3年間、まあ、数年間、3年前に教えた学生の影響だと思います。会って話を聞かないと確かなことは分かりませんが。でもね、NT ライトってそういう人なんですよ。若い人たちを本当に尊敬して可愛がる。新しい意見で言ったら、どんどん突っ込んでくるんですよ。そして、その人の名前はいろんな講義の中で出てくるんですよ。私はこういう人から教わったって。ね、30前後の女性から自分は学んだっていうことは普通あんまり言いませんよね。でも、その人、素晴らしい論文だ。だから、この、本が出ている、この2018年の本の、その序文にも、それから表紙にも、NT ライト推薦ということがいっぱい出てるんですよ。ということは、彼がそれだけ大きな影響を受けたっていうことなんですよね。人の影響を受けることは恥ずかしいんじゃなくて、最も素晴らしいことなんです。しかも、その人を乗り越えて、自分の言葉でして、自分の歩みの中に、取り込んでしまって、人の名前を挙げて言うんじゃなくて、自分の体から、自分の知性から、自分の論理でお話しするっていうこと、これを NT ライトを学んだら学んでいただきたい。つまり NT ライトファンっていうのは、NT ライトは好きじゃないんですよ。自分を崇めてくれる人とか、先生と慕ってくれる人って、まあ嬉しいかもしれないけどもね、あんまりそういうことはね、そんなことをしてほしいんじゃないんですよ。あなたの信仰の中に私が言ったことなんか役立ってます？それが NT ライトが言いたいことなんですよね。そこを勘違いしている人が多い。ライトファンでもそうなっちゃう。そうすると NT ライトはきっとね、やめてくれって言うと思います。それで、要するに NT ライトが言いたかったことは、神様はすべてのことを益に変えます。でも、そこまで正しいんです。でも、クリスチャンのためじゃなくて、クリスチャンと一緒に働いて益にします。だから、益にする対象にはならないんですよ。益に、なる対象ではなくて、一緒に働く同労者としてクリスチャンを考えているっていうのは、ロマ書8章28節の意味なんです。 だから神が働いていますっていう、働くっていう言葉はですね、道路者として働くっていう言葉にいつも使われています。これ今日のテキストには載ってないんですが、来週渡すテキストにちょっと補っておきますけれども、神はすべてのことを働かせるっていう、働かせるっていうことはですね、スネルゲイっていう言葉なんですが、スネルゲイ、スン、ゲイロ、スンっていうのは一緒に、エゲイロ、働くなんです。で、神はクリスチャンと一緒に働くんです。すべてのクリスチャンと一緒に働くんです。何のためにか。益のためって。被造物の贖いのためである。被造物すべての贖い。人間のクリスチャンの体の贖いも含まれてますけど、そのために出会って、我々はあ、コロナ災いが来た、でもね大丈夫だよ、なんとかなるよ、英語で言うとネバーマインド、ネバーマインド、ネバーマインドね、神様よくしてくれるからという用い方ではなくて、神様はコロナウイルスであってもクリスチャンと一緒に働いて、そしてその目的に対して善に変えてくださる。アガソス、善、完璧なものに変えてくださると言うんですよ。そうすると我々のために益になるんじゃなくて、我々は被造物のあがない、新創造、新世界のために神と共に、しかも全てのクリスチャンがなんですよ。私はしてるけど、あの人はしてないみたいな感じじゃなくて、キリストにあって、罪許された、聖霊を受けている、被造物の管理、相続人を受け負っている人、全てのクリスチャンと一緒に働いている。だから、スネルゲイっていう言葉、動詞は5回、名詞は10回ぐらい、いずれも共同働き人、共同者、神と共に働くものである。全部そういう、実例ばかりなんですよ、新約聖書。だから、神様は人間と一緒に働いているっていうのが、スネルゲイというギリシャ語の言葉の原理。あるいは、共同者、共に働く者たち。で、聖書箇所とその言葉の説明は、来週の資料に載せておきます。そういうところで、ロマ書8章のところが終わったところで、今日の講義を一応終わりたいと思います。じゃあここで、お祈りをして、皆さんとの自由な懇談の時を持ちましょうか。天の神様、ここまでクラスを守ってくださってありがとうございます。今日の御言葉の学びが私たちにとって益になるような学びとなりますように、イエス様のお名前通してお祈りいたします。アーメン。
それではすべてミュートを解除します。ちょっと待ってください。ミュートが今かかっちゃってて、外れなくなっちゃったので。よいしょ。あれ。よいしょ。よいしょ。あら、あら。
あ、消えた。
ミュートできました。
ああ。よいしょ。
解除できた。
ああ、はい。解除してるんですが、ああ、解除できるようになります。はい。皆さん、ミュートを解除してください。
大丈夫ですか？はい、はい。それじゃあですね、私もあるクラスに参加していて、Zoom でもって、まあ、関西とかいろんなところに参加していて、当てられたくないんですよ。それで、その、講義が終わったらですね、なんか質問の時間になったらね、さっと自分の姿を消して、参加してるんですけど、まあこれここの部分はおそらく YouTube には出ませんので、それなので、皆さん写真を出しておいてください。で、当てませんので、当たると嫌だと思って隠れていようっていうふうにするといけないので、